鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。9月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は9月25日の木曜日でございます。今回で223回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の曲を紹介したり、活動を紹介したりですね、とも日々巻き起こる出来事を鈴木智和目線で心温まるような、そんなお話ができればと思ってお話をしておりますので、お時間があったらちょっと聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。さて、9月もいよいよ終わりを迎えようとしておりましてですね、ただそのようやく気候が秋を感じるような気候となってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。早いもんですね、9月が終わると10、11、12と今年もあと3ヶ月ということになりますが、もうね、この時期になるとやり残したことはないかなと、ね、そんなこと考えちゃう、やり残したことばっかりだそういうふうに考えちゃうんですけど、まあそれをですね、次のステップと言いますかね、次にやることにね、つなげていくということでございます。ちょっと面白い記事を見かけたので、ちょっと紹介したいなと思うんですけど、まあ、この秋は特に関係ないんですけど、酒ってすげえなーって酒ってすごいって改めて思うような感じなんですけど、タイタニック号、皆さんご存知ですか、タイタニック号に、そこに乗っていた人物で、チャールズ・ジョーキンさんという方がいるんですね。まあ、チャールズと言いますね。チャールズはタイタニックに乗って海に投げ出されたんですけど、まあ、結果的に言うと、ウイスキーを大量に飲んでいたおかげで生還を果たした人物ということになってるんですけど、どういうことっていうことでございますが、すごいお酒が、まあ、大好きだったそのチャールズなんですけど、もう船が沈んでいくっていう風になった時に、もう自分は命を諦めたというか、もうボートに乗ることも拒否して船に留まった。で、その偉いんですよ。なんか女の子とか子供、女の人とか子供とかを率先してボートへ誘導して、ボート乗りなさいってやって、でも自らは生き延びることができないと覚悟し、午前1時20分にデッキの自室、自分の部屋へ戻って、死の苦痛を麻痺させるために酒を飲むことにした。でも部屋への浸水が始まっていたため、またデッキへ戻りですね、カフェの食品庫に入ってウイスキーを飲み続けたですね。船がどんどん、まあ、傾いていって、でそのジョーキンは乾杯と言いながら飲み干して、さっきウイスキーを飲み干していたんですけど、で船がどんどん折れてきたわけですね、今度。で、さすがにもうそこで飲んでられなくなったっていうことで、今度こう、なんですか、船のこう、一番、なんかまだ、沈んでない方のところで、手すりで。これタイタニック映画見た人わかると思うんですけど、最後の沈んでいくときに、ローズとジャックが、先端のところにいるでしょ。船がこう、傾いてというか、もうまっすぐになっちゃって、船って横向いてますでしょ。で、重さで、こう、一回斜めになったんですよ。で、沈んでって、ね、斜めになったんですよ。で、斜めになると、ちょっと支え切れなくて、後ろの半分がポキッと折れるんですよ。で、ポキッと折れた方が先に沈んでいくんで、で、残った方が、こう、なんですか、立ち上がってなんか直立みたいな感じなんですよ、船が。水面に対してこう直立、もう逆立ちしてるみたいな状態になって、で、その一番端っこに、 で、ローズとジャックが沈んでいく前に、ウイスキーを飲んでるおじさんがいる、そのシーンがあるんですよ。で、それがまさにチャールズで、本当にそのいい状態で、こう、ウイスキーで大量飲んで酔っ払ったくせに、最後そこまでね、いて、で、最終的には海に飛び込む、こう、入ってた、海に落ちてたんですけど、で、他の人は、いわゆる20分ぐらいで低体温症になって意識がなくなっていく中で、そのジョーキンは、朝方までずっと海でね、なんか寒さは感じなかったみたいです。もう相当酔っ払ってたと思うんですけど、寒さは感じずに、で、その明け方まで海の上で浮かぶことができてですね、で、後々近づいてきたボートにで助けても救助されて生き延びたっていうような話なんですけど、それすごくないですか？めっちゃ、それで、そのタイタニックのそういうエピソードとか、あのシーンとか、詳しくディテールあるじゃないですか、最後まで演奏を続けてた人たちとかっていう、もう彼の証言とかをもとに結構その、なんですか、まあ、いろんな人の証言をもとに多分作品で書かれてるんですけど、やっぱ最後の落ちるところまでの描写っていうのが、彼は実際その、なんか、その落ちたわけですが、その沈んでったところにいたって、ですから、なんかその、なんですかね、語り部としてこう、なんか生きの、神様が生き延びさせたのか、なんか知りませんけど、まあ、とにかくそのね、ウイスキーでですね、九死に一生を得たというようなエピソードがありまして、あ、これは、いつもウイスキー飲んでるんですけど、毎日、これはウイスキー飲むのいいことだぞ、いいことだぞって思いながらですね、ちょっと堂々と飲みたいなと思いましてですね、そんないい記事をちょっと見つけたなと思いまして、で、そんな中で、ちょっと先日ですね、仙台に、行ってきたんですね。仙台に。で、基本的には毎年この時期になると、ちょっとお彼岸の時期にですね、まあ、おばあちゃんと、おじいちゃんの墓参り。最近ではその親戚のおばあさんも、亡くなってしまって、そこに一緒に入ってるので、ちょっとご挨拶を兼ねてですね、ちょっとそのお墓参り。行くんですって言ったんですけど、で、その、まあ、仙台に、ま、結構、せっかく行くっていうことなんで、ちょっとこう、まず観光も兼ねて、で、行くんですよ。で、その、自分の中では、その、復興っていうのかな？復興っていうと、ちょっと、まあ、おこがましいんですけど、何か仙台でお金を落としてくるぞっていうようなことをね、自分の中で決めて、そう、あんまり、まあ、大したあれじゃないですけど、そういう風にしてですね、仙台の、こう、経済に少しでもお役に立てればということで、ちょっと行ってきたんですけど、その中で、宮城郷っていうんですか、宮城郷に行ってきたんですよ。で、それって、なんだっけ、日課、そう、日課です、日課。日課の工場だったんですよ。で、昔最初には北海道の余市ってところにできて、で、その後の、宮城県の仙台、作並ってとこあるんですけど、作並ってとこにその日課の工場ができて、見学もできるし、まあそこでウイスキーのですね、工場見学やテイスティングとかね、できたりとかってする、すごい素敵な場所なんですよ。それちょっと行ってきまして、ウイスキーっていいなーって、すごいウイスキーっていいなーっていう、なんかそう、綺麗な水とかね、そういうところがないと美味しいウイスキーができないっていうんで、はい、まあそうでですね、こうウイスキー工場行ってきて、しみじみとですね、出来たてのウイスキーを堪能してですね、はい、で、でその後ですね、ちょっと松島っていうところに行ってきまして、で、松島は、結構牡蠣がね、名産なんですよ。松島での牡蠣が、その場で取れた牡蠣をその場で食べれたりするんで。そう。で、あと、食べ放題とか言ってるんですよ。牡蠣の、その、40分食べ放題とか言ってるんで。で、そういう牡蠣をですね、食べてきましてですね。そう、仙台って、すごいんですよ。食が、何々発祥とかが多いんですよ。冷やし中華も仙台が発祥って言われてるし、で、牛タンも仙台が発祥って言われてますでしょ。あと、ずんだがあって、で、ずんだ餅。で、 で、牡蠣も名産なんですよ。牡蠣とかホヤとかね、そういうの名産なんですよ。だからすごいこう食が、あとね、米どころなんで、その酒造がたくさんあるんですよ。だからそのあっちこっちに酒造があって、そこの独特のその日本酒を楽しむことができるんで、まあ牡蠣って日本酒っていうこのゴールデンコンビですね、楽しめるんで、皆さんもぜひ仙台行ったらですね、いろんなこの日本酒の楽しみ、日本酒のテイスティングで楽しめたりもするし、もちろん松島も行っても、仙台駅とかでも牡蠣小屋なんかたくさんあるんで、そう牡蠣をね、ぜひ味わいに行っていただきたいなと思うし、そう機会があったらその宮城郷桜三津湖なんですけど、ウイスキー工場ですね、取れたてのその出来たてのウイスキーも楽しめたりするんで、ぜひ行っていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、うん、それをねひたすら堪能しましてですね、相当食べましたよ牡蠣。その吉武食堂さんっていうところなんですけど、松島の駅前にあるんですよ。松島海岸って駅前にあって、40分で1500円で食べ放題なんですよ。すごくないですか。で自分で焼くんですよ。炭のコンロが目の前に置いてあって、でそこでそのに店のこう出たところっていうか、別に出たところに発泡スチロールの積んであるんですよ。この蔵ボックスみたいな、クーラーボックスみたいなのが山積みしてあって、その中からこう自分で好きなだけこう牡蠣を取ってきていいんですよ。でそこで自分のテーブルの上でこう焼いて、で自分でこうなんか焼けたらこう剥いてね、ナイフみたいなやつで、ね、こう剥いて食べるんですよ自分で。そう、それがねすごいですよ。もうやっぱ なんだろうな、殻から剥いた牡蠣ってその余計な味付けしなくても、もうその中のスープがすでにしょっぱいっていうか、なんか中のスープが味付いてて、なんか何もつけなくてもそのまま食べても美味しいし、ポン酢が置いたんですけど、ポン酢つけても美味しいしっていうことでですね、そんな松島堪能してまいりまして、あと面白いですよ。その松島は笹釜をね、笹釜を自分で焼いて食べれるっていうそのアトラクションもあったりとかするし、あとはですね観覧艇って言ってですね、でなかなか伊達政宗とか、秀吉とかが愛したお茶を飲んだって、ね、すごい綺麗な松島、日本三景の、ね、松島を眺めながらそのお茶とかお茶菓子を楽しめるっていうね、観覧艇というところがありますからね、ぜひですね観光、もし松島に行く都合があったらですね、そんな寄っていただきたいなと思うという紹介でしてございました今日は。でね、そしてそのお墓がね、荒浜っていうところのそばにあるんですけど、そうで、その荒浜はその津波でこうすごい被害を受けた場所だったんですね。でその割と直後ぐらいからそういう毎年行ってたんですけど、最初の頃は本当に家の土台とかがもうあちこちでこう基礎だけ残っている、少しなんかゾッとする感じ、背筋がゾッとするような感じだったんですけど、その毎年毎年どんどんどんどんこう景色が変わっていくわけですね。でそのうちこうなんかすごい高い丘みたいなのができて、もうなんですか、波が次来てもその丘に登ってれば大丈夫っていうぐらいの高い丘ができたりとかして、でその後ですね、いろんな施設が出来上がってきて、でその土地を生かそうということで、そのフルーツパークとか、梨狩りとかいちご狩りとかできるようなフルーツパークこう出来上がったりとかしてきて、ね、で最近で、去年はなかったんですよ。今年ができたのがバスケの 3on3 とかできるバスケのコートとか、あとキャンプ場とかバーベキュー場、キャンプ場みたいなところができてきて、どんどんこう新しいものが出来上がってきて、こうなんだろうね、復興って最近聞かないけど、そういう言葉を、復興してきてるっていうのをこう間近なんか年に1回ぐらいしか行かないから、まあそんな言葉でちょっとね言えたぎりじゃないんですけど、どんどんどんどんまあ変わってるなと。でそのチラシが貼ってあったんですけど、でその荒浜ってとこに、その2027年に日本最大級のフルーツパークを作る、その今あるフルーツパークがもっともっとなんか5倍ぐらいの規模になってでかくなって、だからニュースでもやるんじゃないですかね、多分2027年に オープン予定って書いてあったんですよ。その日本最大級のフルーツパーク、まあ、そんなに、なんで、そんな果物、そんなに、まあ、とにかくそういう風にして人を集めて、どんどん変わっていくんだっていうその姿をですね、まあ、ね、目の当たりにしまして、あ、すごいなと思いまして、なんかこう、なんでしょうね、あの状態から、本当に何もなかったところに、その、波に生まれてて、基礎しかなかったような場所が、全部その、残ってるところもあるんですよ、その、震災以降っていうか、その博物館みたいな状態になって、そのまま残ってる場所もあるんですけど、基本的には全部こう、今変わってっていうかね、場所が変わって、新しいのが建ってって、どんどん変わってってるんですね、毎年。そう、なんかそういう風にして、こう、なんだろうね、人々が、こう、何か変わっていくっていうかね、こう、どんどんこう盛り立てていくっていうかね、その場所っていうのをね、自分も刺激になって、なったんで、なんかそういうのを真に受けながら自分もね、ちょっと頑張っていきたいなと思うし、そういうとこに何か自分のできることだったらやりたいなと思うし、で、自分自身もね、何かこう、人々のためになれることがあったらしていきたいなっていうようなことをね、しみじみと感じるような、いつもね、毎年そういうのを感じるために行ってるってとこもあるんですけど、まあ、お墓参りも兼ねてね、グルメも兼ねて、でね、そういうなんか復興の場面を見てですね、うん、人間って強いなと。そして、その状態からも、そんな状態からも、どんどんこう立ち上がっていく強さっていうのは、あるんだなって。まあ、一人一人見たら、そういう状況じゃない人もたくさんいるんでしょうけど、こう、なんか全体的に見たときに、やっぱりそうやってこう変わってってるっていうところを見ると、なんかこう、大きな流れっていうかね、人々をこう変わっていくんだっていうみたいなね、そういうのを感じましてですね。そんなことを感じた、今日この頃でございました。仙台すごいいいところなんで、皆さんもぜひ行く機会があったらですね、遊びに行って見てくださいということでございます。今日はちょっとビートルズの話は一旦お休みにしましょうか、ね、クイズもう先週出したからクイズもちょっとやりましょうね。ワンタイムトークではですね、クイズのコーナーいきます。謎々を一問出しておりまして、ですよ、脳のエクササイズとしてなぞなぞやってるんですけど、結構ね面白いんですよ、これは。なぞなぞ、先週の問題でございました。先週の問題は、これだ。腹黒い人はお正月に何を買うでしょうか、問題でございます、ね、もう一回言いますね。腹黒い人はお正月に何を買うでしょうかということでございますが、腹黒い、ね、腹部が黒い、正解は福袋ということでございました。分かりになりましたか。腹がね、腹部が黒い福袋を買うですね。腹黒い人もお正月に福袋を買うということでございました。分かりになりましたでしょうか、ね、さて今日の問題でございますが、今日の問題は、あれですね、これにしましょう。簡単に動かせるけど絶対に持ち上げられないものは何でしょうということでございます。もう一回いきますね。簡単に動かせるけど絶対に持ち上げられないものは何でしょうということでございます。正解は来週のワンタイムトークで発表しますので、ぜひ一週間シンキングタイムをしていただけたらなと、こんな風に思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今日のお話と言います、そうですね、今日のお話はちょうど9月25日なので、私明日9月26日にですね、ちょっと誕生日を迎えましてですね、どうもありがとうございます。48歳になりますね、年男ですね、48歳になります。まあなんか特に、ね、だからなんてことはないんですけど48ぐらいになるとね、何かね特にか、でもやっぱさっきの先ほどの仙台の話ね、復興の話ではないんですけど、まあこの年ぐらいになりますとですね、やはりあんまりその物欲とかもなくなってきてあれが欲しいこれが欲しいみたいなのもなくなってきて、どっちかというとその何か力になりたいな、今までやってこう何ですかね、生きてきた人生の中のこう自分の中で役立つことがあれば、ね、そういうの生かしていきたいなっていうのはちょっと感じますんで、まあ、そんな48歳になればいいかなって思いますね。何か若い頃っていうと、やっぱりこう、なんでしょうね、自分の夢に向かって、じゃないですけど、何かこう、与えてもらってるばっかりみたいなとこあったんですよ。なんか、で、与えてもらえてばっかりみたいなとこあったんですけど、 まあ、こう人生のこう後半戦とか中盤戦からはですね、何かこう、お役に立ちたいな、ということでございまして。まあ、そんな口にする前に、ね、まあ、やれよっていうところはもちろんあるんですけど、まあ、そのまま、まあ、重々承知なんですけど、まあ、できるとこからですね、自分のできるとこからだとは思いますけど、それもね、歌であれ、歌じゃないことであれ、もういろんなことでも、いいんです。何でもいいんです。とりあえず、自分のですね、力が、どなたかのお役に立てると嬉しいなと、こんなふうに思っておりますので、まあ、そんな48歳になれたら、なろうかなと、そんな48歳しようかなっていう、そんな抱負を、ここで発表いたしました。今日はちょっとそんな話しましょうかね。まあ、たくさんね、ワンタイムトークで喋ってると、話したいことがね、次々こう出てくるんですけど、まあ、長くなってしまうしですね、それをこう、来週、再来週と小分けにしてお話ししていこうかなと思いますので、今日はこんなところにしたいと思います。ね、まだまだ若輩ですよ。ね、48歳なんて、まだまだ小僧ですよ。そうそう、その人生語るにはまだ早いですからね。ということで、でもちょっとここでワンタイムで割と語りたくなっちゃうんです。ちょっと語ってしまう側面があるんですけど、まあ、お付き合いいただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。じゃあ今日はですね、また日は昇るという曲を聴いてお別れしたいと思います。いや、でもね、気持ちはね、やっぱり新たな気持ちがあるんですよ。年を一個重ねると、まあ何でしょう、48年前にですね、自分のお母ちゃんがですね、こう自分産んでくれたわけですよね。だから、何でしょう、20前の日だから、今、陣痛とかなってたのね、今頃ね。26日になった深夜の、なんか夜中中に生まれたそうなんで、うん、そうそう。だから今頃もうすぐ生まれるっていうような状態だったのかもしれないですけどね。いや、ありがとうございます。もう親に感謝でございますね。産んでいただいて。はい。まあそんなことを込めながら、これからも歌っていきたいし、ワンタイムでも喋っていきたいと思いまして、活動もしていきたいと思いますので、ぜひワンタイムを聞いて何かを感じていただけたら嬉しいなと、こんなふうに思っておりますので、まあ、続けていきたいなと、このワンタイムトークは思いますので、まあ大きな心で大きな心で許容して聞いていただけたら嬉しいなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、秋も深まってきそうな感じでなんですねございますが、体の体調など崩さないようにしてですね、素敵な日々を、素敵な秋を過ごしてくださいませ。ではありがとうございました。鈴木智和でした。
歩いてこれたよ。